主イエスキリストの死なる神様、あなたが私たちをあなたの御前に呼び集めてくださいました。私たちは今神様の前で祈り賛美をし、そして聖書を通してあなたが語りかけてくださる言葉を聞くために礼拝をお捧げしています。神様、どうぞ新しく始まったこの1週間、神様に祈りつつ私たちが生きることができますように助けてください。私たちは毎日いろいろなことを思い考え求め、生きています。不安であったり悲しみであったり、いろいろな思いを抱えています。どうぞそのような思いの一つ一つを神様の前に静かに神様に告げ、それをあなたに委ねるような祈りの時を私たちが大切にすることができるように、神様助けてください。なぜなら私たちは毎日心が騒ぎ、あるいは忙しく、そんな中で祈ることを簡単にやめてしまうからです。神様に自分の顔を向けて思いを集中をして祈ることよりも、わずかな楽しみや自分の欲を満たすことばかりが心を覆ってしまいます。どうぞ聖霊なる神様が私たちの心の奥深くに働いてくださって、私たちがあなたに向かって生きることができるように、どうぞそしてそのために主イエスキリストの憐れみと恵みに満ちた言葉を今私たちに聞かせてくださり、私たちを神様あなたの福音によって新しくしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書ルカによる福音書第11章1節から4節までを朗読いたします。新約聖書の126ページ、ルカによる福音書第11章1節から4節まで。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。ルカによる福音書第11章1節から4節まで。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が聖とされますように。 御国が来ますように、私たちに日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを試みに合わせないでください。2週間ほど前の礼拝でもご紹介をした話ですけれども、ハンス・ウルス・フォン・バッカザールというカトリックの司祭がドイツにおられます。この人のところに若くして自分の夫を亡くした女性がやってきました。彼女は、私の愛する夫を奪うような神にもう祈ることはできないと。言っていました。バルタザールのところに行く前に、この人はプロテスタント教会の牧師のところに行っていました。自分の所属している教会の牧師。その牧師は、あなたが祈れない、それはよくわかる、それは辛いでしょう、話を聞いてあげて彼女を家に帰して、しかしバルタザールは彼女にとても厳しく咎めて言いました。神様は今こそあなたが祈るのを待っておられるんだ。そのように言って、バルタザールは彼女と一緒に二人で主の祈りを祈ったそうです。やがて彼女は信仰が再生し、バルタザールのいるカトリック教会に移っていきました。祈りの言葉を失ってしまうこと、もうどう祈っていいのか分からなくなってしまうこと、そういうことは私たちにもあるんじゃないでしょうか。例えばもうすぐ3月ですけれども、あの震災の時、あれだけの大津波を目の当たりにして、一体どういうふうに祈ったらいいのか分からなくなってしまった、そういう気持ちになった人もおられるのではないかと思います。あるいはウクライナで今戦火でさらされていて、祈りの言葉を失ったという人もおられるかもしれません。聖書にはたくさん祈る人が、祈りの人が登場しますけれども、その中でも祈りの人の中の祈りの人、そういうふうに呼ぶことができると思うのはパウロです。一生懸命祈っている人でした。しかしこのパウロという人もあるところでこんなふうに書いています。私たちはどう祈るべきかを知りません。私たちはどう祈るべきかを知らないんだ。パウロでさえもそういうふうに言う。そうだとしたら、まして私は。パウロでさえ、私たちはどう祈るべきかを知りません。そういうふうに言わざるを得ない。そうだとしたら、人生でただ一度も祈りの言葉を失ったことのない人なんていないんじゃないだろうか。あるいはもしかしたら私たちは自分が祈りを失ってしまったということに 気づくことさえないということも起こっているのかもしれません。まあ、やはりカトリックの信仰を持っておられる方ですけれども、今道智信という哲学者の方がおられます。10年ぐらい前に90歳ぐらいで亡くなったという方ですけれども、この方が世界は涙を忘れてという本を書いています。まして南道先生の言葉ってすごく難しくて、なかなか理解するのが難しいようなところもあるので、困難なようなところもあるんですけれども、世界は涙を忘れて、世界は涙を忘れているという一文から語り始めます。今私たちが生きるこの世界は、科学技術が高度に発達し、文明は発展した、機械が社会を作るようになった、発達した機械はそのまま私たちの新しい環境になった。昔は野山だったりとか人間関係が大きな環境だったけれども、今では機械が私たちの身の回りの環境の大きなものになった。そして私たちはそういう機械という新しい環境から影響を受けて生きている。そういう中で私たちは涙を失ってはいないだろうかということを語りかけていきます。ちょっと読みます。涙が枯れているのだ。涙は敗北の象徴となっている。それが世界を砂漠にした。涙腺は断たれたと人々は言う。そうではない。涙が枯れているのだ。敗北や悲惨の号泣や悲鳴の際にしか、つまりは敗北の自己生じとしてしか出てこない消極性、否定性という標識だけが涙だと誤解されて等しい。久しい無類の輝きこそが勝利の歴史であると考えられるのは、技術連環の中で機能する壮大な装置の部品と同化した人間の悲惨なのである。この悲惨においてすでに涙は失われている。瞳を濡らすという形で世界区の繁栄が牛馬にさえ残影しているというのに、人は機械の部品となっているのか。その科学技術や機械が人間の新しい環境になっているっていうのは、この先生の一つの基本的な問題意識のようですけれども、そういう新しい環境の中で私たち人間はいつの間にか機械を動かすためにかえって機械の部品になっちゃっていると。で、機械の部品になった時に何が起こっているのかっていうと、私たちは涙を失った。どうして失ったのか。涙を敗北の象徴、そういうふうにしか考えなくなってしまったからだ。涙がない、そういう喜びこそが勝利だというふうにしか考えなくなってしまった。それは技術連環の中で、これテクノロジーかって言うんですよね。そういう中で機能する壮大な装置の部品、もう私たちは装置の部品になっちゃった。そういう人間、それと同化した人間の悲惨だ。技術連環の中で高度に発達した技術、機械の中で部品のようになって涙を失った。そこに私たち人間の悲惨がある。私はこの文章、今回聖書の御言葉を読みながら思い出したのは、今道先生がここで言う涙というのは、そのまま祈りと置き換えることができるんじゃないかなという気がしたからです。私たちは涙を忘れるのと一緒に、涙を失うのと一緒に、祈りも失ってしまったんじゃないだろうか。私たちは祈りを失い、祈りは弱い者の現実逃避だ、虚しい独り言だと思い込まされてはいないでしょうか。でも本当は誰であっても祈らないことには本当には生きていくことができないんじゃないでしょうか。 しかしそうだけれども私たちはどう祈るべきかを知りません。いやそれでもそれぞれに心の内には祈りたいことはたくさんあります。自分自身のことだったり家族のことだったり親しい人大事な人のこと社会のことあるいはまだ会ったことのない人のため。しかし祈るのは難しいことです。一人で祈っているとふと独り言のような気持ちになってしまうこともあります。祈ったって結局虚しいんじゃないかなと思うこともある。あるいはもっと単純に祈っているうちにあれこれ余計なことを考え始めて全然祈ることに集中できない。お祈りしているはずなのにいつの間にか今晩のおかず何にしようかな、全然違うことが心の中をしっかりしてしまう。ああ、あの仕事の締め切り今日なんだよな、ちょっと頑張んないといけないな、今日何時に帰れるんだろう、あれお祈りしてたはずなんだけど何をお祈りしてたんだっけなっていうふうになってしまうことだってあるかもしれません。あんな心配、こんな不安、いや今日はこんな楽しいことがある、今週頑張ればああいう楽しみがあるっていうことを考えているうちにいつの間にか何に祈っていたんだかよく分からなくなっちゃう。あるいはそもそも祈る気なんて起こらない、それこそ先ほどのバルタザルのところに来た女性のように神様に祈ったって仕方がないし、そもそもこんな神様に祈るっていう気にはなれない。だからこそ私たちもイエス様の弟子たちと一緒になってイエス様のところに行ってみましょう。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。主よ、私たちにも祈りを教えてください。私たちはどう祈ったらいいのかを知らないからです。私たちは祈りの言葉を失っているから、主イエス様に私たちは願いましょう。主よ、私たちにも祈りを教えてください。そういう弟子たちの求めに応じてイエス様が教えてくださったのが主の祈りです。父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、そのように言ってイエス様は主の祈りを彼らに教えてくださいました。イエス様と一緒に歩いた旅の途中、彼らは何回も何回もこの祈りをイエス様に教えていただきながら口ずさみ、その旅路を歩んでいったに違いありません。一度には覚えきれなかったかもしれない。イエス様は父よ、次何でしたっけ、御国が来ますように、その後何でしたっけ、何回も教えていただきながらその祈りを口ずさみ、自分たちの祈りとしていく、それが弟子たちの主イエスとの旅路の様子だったんじゃないでしょうか。私たちの旅路も同じです。神を信じる旅路、それは主イエスキリストに繰り返し繰り返し何度も主の祈りを教えていただきながら歩いていく旅です。主の祈り、それはバルタザールが祈りを失った女と一緒に祈った祈りです。主の祈り、それはペテルも祈った祈り、ヨハネも祈った祈り、パウロも祈った祈りです。主の祈り、それはあれから2000年間星の数ほどの信仰者たちが祈った祈りです。それはどう祈っていいのかわからない私たちに主イエスキリストが教えてくださった祈りです。キリスト者ってどんな人のことでしょうか。キリスト者というのは主の祈りを祈る人のことです。神様を信じるってどういうことでしょうか。神様を信じるっていうのは主の祈りを自分の祈りとして祈るということです。私の心の中を絞り出して出てくる祈り、 まあ、自分のことを考えてみると、自分の心を絞り出して出てくる祈りってどういう祈りなのかな、まあ、何々をくださいとか、何とかがこうなりますようにとか、まあ、そういう願いばかりだと思います。もしかしたらそれは、まあ、先ほどの今道先生に言わせたら、現代の機械として、機械の部品としてもっとうまく適用することができますようにというような祈りになってしまっているのかもしれません。あるいはあのバルタザールのところに来た女性、彼女はもう祈ることなんてできない、絶望していました。そうやって夫を失った悲しみの中に沈み込んでいただけでした。しかしこの一人の信仰の指導者は一緒になって主の祈りを祈りました。隣に座って一緒に祈った。その時彼女は新しくなった。主の祈りは祈る私を新しくする祈りです。私の心の中に沈んでいる願い事だったりとか、私がこうなってほしいなっていう思いを超えて私を新しくする祈り、あるいはもう祈ることができないという悲しみに沈み込んでいく私を、その悲しみから解き放ってくれる祈りです。なぜならそれは主の祈りだからです。主イエスが教えてくださった祈りだからです。私の心の中から生まれてきた祈り、私の願いとか私のニーズから生まれてくる祈りではない。主の祈りの中にはいくつもの願いの言葉っていうのがありますけれども、まあ、私から出てくるような祈りっていうのは、もしかしたらせいぜい私に一生食うに困らない食事をください、日ごとの糧、日曜の糧を、今日の糧を与えくださいっていうふうにイエスも祈るように教えてくださいましたけれども、一生食うに困らない食事をくださいとか、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、私たちの罪を許してください、私も私に負い目のある人を許しますから。でも私から出てくる祈りっていうのは、他の人のことは厳しく罰してください、でも私のことは多めに見てください、まあ、それがきっとせいぜいだと思います。でも主イエスはそうではない祈りを教えてくださいました。私の心の中から生まれない祈り、主の祈りです。主の祈りを祈るときに、私たちは祈ることによって神様のもとに帰っていきます。しかしそれでも主の祈りは私たちにとって簡単な祈りではありません。それは、まあ、今言った通りに私たちにとって心になじまない祈りだからです。私の願いそのまんまがここに反映されている祈りではないからです。もっと商売が繁盛しますようにとか、もっと自分の家族はとにかく幸せになりますようにっていう祈りだったら、もっともっと覚えやすかったと思います。でもイエス様はそういう祈りを教えてはくださいませんでした。だから祈るときに私たちは気が散ります。全然違うことを考えちゃう、まあ、それこそ今晩のおかずだったりとか、仕事の都合のこと、心配事、でもそういうときにこそ私たちは自分の心を正すようにして主の祈りを祈る、まあ、それが大事です。まあ、気が散ったっていいんです。別のことを考えちゃったっていい。祈っているときにもしかしたら、ああ主の祈りって確かに唱えているけれども、習慣としてそれ言っているだけで全然心こもってなかったなっていうふうに思うこともあるかもしれません。でももしもそれが習慣になったのだとしたら、本当にその祈りを祈るっていうことが習慣になったのだとしたら、それはそれでとっても素晴らしいことだと思います。なぜならば私たちは箸の持ち方ってもう考えませんよね。顔の洗い方もこうやって手をで水をすくってこういうふうにやればいいとかっていうことを考えないでやりますよね。歯を磨くときの手の動かし方だって考えないでそれをします。洋服を着るのにどういうふうに着たらいいのかっていうことも考えずにそれをします。自分にとって一番いい服の着方、それは私たちがそれぞれ身につけている。生きるために絶対にしなければならないこと、必要なことというのは、習慣にならなければ私たちは生きることができません。箸の持ち方について毎食ごとに10分も20分も30分も 悩んでいたら私たちは生きていくことができない。本当に必要なものは習慣になる。もしも主の祈りが習慣になるのだとしたら、それ素晴らしいことなんじゃないでしょうか。逆に私たちは習慣になるまで祈り続けることが必要なのです。意識しなくてもこの祈りの言葉を口に上らせる。そうしたらこの祈りが私たちを変えてくれます。なぜならこれは主の祈りだからです。主イエスキリストが教えてくださった祈りだからです。映画とかドラマとかでよく誰かから受け取った手紙を受け取り手の人がこう受け取り手の人の声で最初こう読んでいくと、だんだんこう差し出し送った人の声にこう重なっていって、まあ、次第に送った人の声でその手紙が読んでいかれるというような場面ってあるじゃないですか。主の祈りって主イエスキリストの言葉なんですよね。私たちはこの祈りを自分の祈りとして祈るけれども、実はそこで口にしている言葉はキリストご自身の言葉です。私たちは主の祈りを祈りながらそこでキリストの声を聞いているんです。自分の声を通して私にかける語りかけるキリストの声を、そうやって私の口から昇る主イエスキリストご自身の声が私を新しくし、私を救ってくれる。私たちはどう祈っていいのかを知らないけれども、しかし私たちにはイエスキリストが与えてくださった主の祈りがあります。この主の祈りは私を変え、私を新しくし、そして私を神を信じる者として生かす、そういう力のある祈り。この祈りを祈る幸い、それは今日もそして明日からも私たちの祈りの旅に訪れる揺るぐことのない幸いです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どう祈るべきかを知らない私たちに、主イエスが主の祈りを教えてくださいました。涙を失い砂漠のようになった私、祈りを失い絶望するしかない私、主イエスは祈りを教えてくださいました。どうぞ日ごとに新しい思いを持ってこの祈りを祈ることができますように。父よとあなたに呼び、皆が聖とされますようにと祈ることができますように。神様、どうぞ私たちに、祈る言葉を知らない私たちに祈ることを教えてください。どうぞ聖霊なる神様がご自身の言葉にならないうめきを持って私たちに祈ることを教えてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。